皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミューフィーラジオです。この放送ではファールンゴ音楽修者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2022年10月19日にミューフィーネットで発表された主婦が家に帰る道を導いてくださったという内容です。それではお聞きください。文、中国のダーファーデ氏。私は1996年にファールンダーファーの修練を始めた54歳の女性です。20年以上の修練の過程で、私には神聖を向上できた喜びもあれば、残酷な迫害を受けた苦しみもありました。修練においては感性から理性へと昇華し、未熟な私が少しずつ成熟できました。決して平坦ではないこの修練の道で、シフとダーファーに対する信念は一度も揺るぎませんでした。その過程でシフは弟子を見守ってくださり、感謝の気持ちは言葉では言い表すことができません。1. ダーファー弟子の尊厳。1999年7月20日、中国共産党はファールンダーファーに対する迫害を発動し、無実の誹謗中傷でシフとダーファーを攻撃しました。翌日21日、私は北京へ陳情に行き、自分がダーファーを修練してより良い人になり、心身ともに健康になった事実を伝えました。しかし、そのため私は迫害されました。数年の間に、私は何度も不当に家宅捜索を受け、3度の拘禁、4年間に2度、労働強要を強いられ、2006年の秋に家に戻されました。当時、私が派出所まで連行された時、他の同州の名前を言うようにと私を脅迫しました。それを拒否する私に対して、警官らは数々の拷問を施しました。8日、9夜にわたって、私に食事も水も与えないほか、睡眠の剥奪、氷が入った水を頭から全身にかけた後、一晩中窓を開けて冷たい風で私を苦しめました。それだけではなく、手錠で私の体を吊るし上げたり、線香で太ももを焼いたり、汚い水が入ったバケツに頭を押し付けたり、ビニール袋を頭にかぶせられて窒息しそうにもなりました。また断食をして迫害に抗議する私に、野蛮な感触や鼻に酢を入れるなどの迫害を受け、今でも体に当時の傷跡が多数残っています。このような残酷な拷問を受けても、押し付けられた罪を認めない私に対して2年間の労働強要を課しました。労働強要書で私はダーファーの修練を放棄する旨の決裂書を書くように命じられましたが、私に拒否された女性の大隊長は狂ったように私の顔を平手打ちし、また革靴で私の足が黒くなるまで蹴り続けました。私が殴られて死んでも書かないと言うと、相手はすぐにへこたれて椅子に座り込み、わかった。これからはあなたに手を出さないと言いました。私がダーファーを放棄させる天候に妥協しないため、労働強要所側は、私を重点的に迫害しました。私は40日間も隔離され、長時間立たされ、そして食事、睡眠、入浴の権利まで奪われました。毎日、警官やダーファーを放棄した元学習者らを私のところに派遣し、繰り返し私を洗脳し、侮辱し、罵るほかに、刑期を延長すると脅しました。最後にある一人の警官は動揺せず、私の頭を強く揺さぶりながら、お前の頭はなぜまだはっきりしているのか、早く決裂しろと叫びました。当時私には強い一念しかありませんでした。邪悪な迫害にとって、私は最初で、また最後の人だ。決して他の同州を迫害させないのだ。私はダーファーの修練から得た理性と忍耐、そして人のために善良であることで、 ダーファーデ氏を転校させようとする企みを中止させることができました。その後、説得しに来た数人の元学習者たちが脅迫されて書いた決裂書は、無効であるとの声明を出しました。ある時、警官が皆の前でダーファーと師父を誹謗中傷する本を読んでいました。毒を拡散させてはいけないと思い、私は隠していた鉛筆で、ファールンダーファーは消防である。師父は潔白である。ダーファーデ氏は迫害を受けていると書いて、警官の目の前に出しました。当時私も報復を恐れて足が震えていましたが、ダーファーデ氏としてダーファーを守るべきだという信念が私を支えました。意外にも警官は恐怖を感じ、ヒステリックな声で私に席に戻れと叫んだ後、今日はここまでだと言って、そのまま辞めました。その後、その本を読むことはありませんでした。数日後、諦めない警官は、今度は一台のテレビを持ってきて、主婦を誹謗中傷するビデオを流しました。私は警官に、これはすべて嘘です、と放送を阻止しましたが、警官は私の話を聞かずに続けました。私は神に少年を発する獄である。法は健康を正し、邪悪は全滅するを書いて、同衆たちと協力してテレビの下に貼っておきました。結局テレビは故障し、映像は映らなくなりました。このようなことはまだたくさんありました。私は迫害自体を認めないので、強制労働には参加せず、番号を転校する号令にも応じず、報告書も書かず、ラジオ体操にも参加せず、そして警官に挨拶もしませんでした。毎日、各地から同衆が送られてきて労働強要を強いられますが、最初は私たちのような転校しないダーファー弟子とは接触させません。蛇護者、元学習者に洗脳させ、修練を放棄する決裂書を書かせてから各小隊に送ります。互いに会話させませんが、食堂やトイレで会うと話すチャンスがあるので、自分たちが騙されたと分かり、声明を出して再び修練の道に戻ります。ですから警官はそれを恐れて、長い間私たちのところに同衆を送らなくなりました。労働強要所では警官に挨拶するのが決まりですが、私は従いませんでした。ある警官に、私に挨拶することができないのかと聞かれたとき、私は正直に言うと、あなたは良い人を迫害している。修練者を迫害している。良い人ですかと淡々と答えました。ある日、私は三人の受刑者監視の下でトイレにいたときに、廊下で警官と会いました。その三人は一斉に大声で挨拶しましたが、私は何も言いませんでした。するとその警官は逆に私に、〇〇、こんにちは、と私に挨拶してくれました。私は微笑むだけで返事をしませんでした。また、ある年の正月に受刑者は皆活動室に集められました。一人の警官が活動室の様子を見に来たとき、全員が一斉に立ち上がり、大声で挨拶をしましたが、私だけは黙っていました。警官はまっすぐ私の前に来て、〇〇、こんにちはと挨拶しました。私は笑顔を見せましたが、いつもと同様に返事はしませんでした。ダーファーデ氏は迫害されるべきではありません。ファールンダーファーを修練する人は最も良い人であり、人にも国にも百里があるが、一概もありません。ファールンダーファーは消防であり、ダーファーの修練者は皆性のエネルギー場を有し、不正なすべてを抑えることができると思いました。もちろん、ダーファーから離れると法の力もなくなり、人心に左右されます。ですから、しっかり法を学ぶことは、救世力を認めず、人間の観念を取り除く最も重要な鍵となり、最も有効な方法にもなります。では、ここでちょっと、一息入れましょう。 それでは続きをどうぞ。2. 家庭の中で自分を治め、ダーファーを実証する。私が不法に監禁されている間に、義弟は結婚して女の子が生まれました。義弟の家は我が家の隣で、一つの大門を使う構造となっています。私が釈放された時には、義弟の娘が生まれて数ヶ月になっていました。赤ちゃんは皮膚病にかかり、頭や足の皮膚から膿が出て、どんな治療をしても治りませんでした。それと同時に、お嫁さんは出産後の後遺症で、腰が痛くて家事すらできませんでした。私はお嫁さんにファールンゴンの動作を教えました。しばらく連行すると、お嫁さんの腰は完全に回復し、赤ちゃんの皮膚病も奇跡的に自然に治りました。オーストラリア法へでの説法で、一人が連行すれば、一家全員が受益すると主婦が説かれた通り、ダーファーの素晴らしさと超常さが実証されたのです。以前、姑は私のことがあまり好きではなく、いつも厳しい顔をしていました。例えば、娘たちと楽しそうに話をしているとき、私が帰宅すると、姑はすぐに戸を閉めて笑顔も消えてしまいました。新年や節句のたびにお金やプレゼントをあげても喜ばれず、何をしても気に入ってもらえなかったため、私は姑に対して恨む気持ちがありました。しかし、ダーファーを修練してから、私は主婦が弟子のために、私たちの積み重ねた財宝の大半を受け取ってくださり、残りの部分を修練して高めるために安排してくださったのだと分かり、そして借りがあれば返すべきだと分かりました。私は姑を大切にし、生活上でも姑のために考えるようになり、優しく世話をしました。すると姑の態度も大きく変わり、親友の前で私を褒めたり、年金まで私に預けたりしました。姑が70歳で亡くなった時、近所のお年寄りは、私は今まで人に嫉妬することがほとんどなかったが、あなたのような良い嫁がいることで、あなたのお姑さんに嫉妬したよと言ってくれました。私はいつもアパートの階段を掃除します。同じアパートの住民は、あなただけがいつも皆のために掃除してくれます。本当にいい人ですね、とか、あなたの家が幸せになったのは、あなたがいつも良いことをするからですね、と言います。そんな時、私はダーファーの主婦が私に、真善人に従い、徳を重んじて良い人になるようにと教えてくださいました。私たちは縁があって近所になり、皆さんもファールンダーファーは素晴らしいを覚えることで、福に報われますよと伝えました。私が義理のお姉さんの病気見舞いに行った時、彼女は涙ながらに、母と妹が見舞いに来ても私は泣かなかったが、あなたに会うとなぜか泣きたくなるわと言いました。私はお姉さんに、姉さん、人間として誰も病気がないわけではありません。少し苦しんでも、その時期が過ぎるとまた良くなります。姉さんはすでに三体をしましたので、ファールンダーファーは素晴らしい。真善人は素晴らしいを唱えることで、無事に治り、福が訪れますよと慰めました。人々には明白な一面があり、ダーファーに感謝することによって、命の希望につながるのです。私の夫も、ダーファーの奇跡を体験しました。私が中国共産党に迫害されただけではなく、夫にも各方面の圧力がかかりました。それらの重圧を背負って私を支えてきた夫も、ダーファーの主婦は守ってくださいました。ある時、夫は家で電動のこぎりで作業中に、ズボンの裾を巻き込んでしまい、足首の筋を2本切断しましたが、幸いにも骨まで達していませんでした。ちょうどその日息子と遊びに来ていた姪が家にいました。息子がすぐに大声で、ファールンダーファーは素晴らしい。真善人は素晴らしいと念じると同時に、姪と一緒にタオルで夫の傷口を縛ってから病院に搬送しました。 手術が無事終わってから私に知らせが来ました。夫は当日の夜に退院し、痛み止めの薬も飲まず、毎日ファールンダーファーは素晴らしい、神前人は素晴らしいを唱え続けました。常識的にこれほどひどい傷は少なくても3ヶ月はかかると言われましたが、夫は29日で完全に回復しました。ダーファーの無変な法力が実証されたのです。修練していない夫も少しずつダーファーに同化されています。夫が出稼ぎに行った時、ある時電柱に貼ってあるファールンダーファーは素晴らしいのスローガンが風で剥がされそうになっているのを見て、テープでしっかり貼り直しました。また、住民がマンションの壁に貼ってあるスローガンを剥がして捨てたのを見て、手元に糊もテープもなかったので、周囲に貼ってあるシール製の広告紙を使って、スローガンの四隅を固定して新たに貼っておいたよと。これは夫が私の同宗である兄と食事をするときに話したことです。夫はファールンダーファーを認めていますので、何度もダーファーに守られ、危険な状態から無事逃れることができました。その度に私は主婦に感謝すべきだと夫に教えます。2015年、私はファールンゴン迫害の主会、江沢民を実名で告訴しました。警官は何度も我が家に来て私を連行しようと企みましたが、夫は徹底的に阻止し、私を守ってくれました。そのため、夫は二度も公安局まで連行されました。私たち一家は、主婦のご加護と守りのおかげで、いろいろな危機から無事歩んできました。3、仕事においてもダーファーを実証し、全体を円融する。2007年から、私は家庭の出費を支えるために、テレホンカードを販売するアルバイトを始めました。毎月600元、約9000円しかない収入ですが、夫の負担を軽減し、仕事で接した人々にダーファーの真相を伝えることもできました。同時に、私はファールンゴンの資料を同州に配送したり、パソコンのない同州を手伝って、スマートフォンを購入した後、ソフトウェアをインストールしたりしました。2015年、全国各地で江沢民を告訴してから、地元の資料を作成する技術のある同州と配送する同州が次々と拘束され、監視されました。当時、警官が私を連行しようと何度も家に来ましたが、夫の抵抗で失敗すると、私のバイト先に行って嫌がらせをしました。やむを得ず仕事を辞めて、同州と一緒に資料作りを始めました。当時、江沢民を告訴するダーファー弟子が大勢いましたが、告訴状の書き方がわからない人や、告訴を恐れる人もいました。私はそんな同州たちを手伝い、自分の書いた告訴状の副本を回して参考にさせたり、同州の告訴状を修正して、速達郵便で送ったりしてあげました。同州たちの協力のもとで、私はダーファーの資料やカレンダーを作成し、それを直接同州たちの手元に持って行って、皆で人々にダーファーの真相を伝えるときに配りました。毎日朝から晩まで、水を飲む暇もないほど忙しく、夫が出稼ぎに出て、私一人しか家にいなかったので、いつも簡単に調理して食べました。夏は部屋の中に閉じこもって資料を作り続け、とても暑くて大変でしたが、私の心はとても充実していました。ある時、急いで資料を作って、決まった量を予定した時間に同州のところに持って行こうと、資料を包んで背負い、階段を降りてアパートを出ると、大雨が降っていました。突然、心の中で何とも言えない苦しみを感じました。その時私の耳に、あなたがしていることは天が分かっていると伝えてきました。その瞬間、思わず涙が流れてきて、主婦が私を励ましてくださっているのだと悟りました。私がこの世に来たのは、自分を治めて、縁のある衆生を救い再度するためである。 すべては主婦が安排してくださり、主婦のご価値がなければ、今の私たちはありません。ダーファー弟子になれることは、私の最高の誇りです。では、ここでちょっと、一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。4. 自分を治めると同時に次世代を引っ張る。2017年の秋に息子が結婚し、翌年に孫娘が生まれました。嫁の両親は農家で、孫娘を見る時間がないため、定年退職していた私が子守りをすることになりました。当時、私はダーファーの法理ではなく、常人の立場で考えて手伝ってあげないと、息子夫婦に理解されないし、子守りをすると修練の時間がなくなるので、とても悩んでいました。冷静に考えてみると、これは指針ではありませんか？同宗たちも、嫁衆との関係は難しいと言っていますが、本当にうまくいかなかったら、必ず修練者である私に問題があり、トラブルが生じたときは、うちに向けて探して自分を治め、どんな時にも他人を先に考えるべきだと覚悟しました。しかし現実になると、いつも心のバランスが取れず、疲労、苦痛、そして仕方がないという気持ちから抜け出すことができませんでした。私は潔癖で完璧を求めるために心身ともに疲れても、人にはよく見せたい。よく言われたい心が強かったのです。表面的にはダーファーを実証するためだと言いますが、実際には名利心が隠れていました。金銭面においても、今まで息子を大学に行かせ、卒業後は都会に家を買い、車を買い、そして結婚させたため、すべての預金を使い切ってしまい、今はまた孫娘の子守まで頼まれました。嫁の両親にお金も力もないことや、苦労して育てた息子が嫁を大切にすることなどにも、時々不満や嫉妬心がありました。主婦が、ジャンファールの中で、他人に良いことがあったら、その人のために喜ぶどころか、自分の心のバランスが取れなくなります、とおっしゃいましたが、自分のための人心、好き嫌いな観念などを捨てることができれば、どこにいてもダーファーは自在であると思います。現在、孫娘は1歳半になり、時々主婦の写真に口頭したり、手を合わせたりします。息子夫婦もできるだけ家事をして、夜には自分たちが子守りをし、私の修練を妨げないようにしています。実は、精進できない主な原因は、安逸心によるもので、真の自分が自我を主宰できないからだと思います。今後、私はさらに自分をよく治め、法を正すこの限られた時間を大切にし、より多くの衆生を救うことで、主婦が手配してくださる家に帰る道をしっかり歩みます。次元に限りがあり、正しくないところがあれば、ご指摘をよろしくお願いします。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minfi.org まで。それでは、今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。